人生の年代別生き方。我が人生年代別生き方の第2回目ですが、今回からは、20代ずつ区切っていた、そのもう少し詳しい話を聞いていきたいと思います。で、今回はまず0歳から19歳の一番生まれたばっかりのその頃の話と、あとはこれから子供がいる人たちはその子供たちにどうしてもらうといいのかっていうのを話を聞いていきたいと思います。
はい。
0歳から19歳っていうのはどんな感じで過ごしましたかね。
まあ前回も申しましたけど、昭和18年でちょうど戦後の物不足、いろんな世の中が混乱している時だったんですね。ちょうど私は岩国で育ったもんですから、ちょうど戦争終わって岩国に米軍が来たんですね。米軍来た時びっくりしたのは、大きいし我々一回り体力もあるし、あ、これなんかというのを感じて、ちょうど父も体力作りをとにかくしなさいと、それでちょっと元気になりかけた時に、中学校に私立の方行ったんですね。
はい。
それが近くの中学校でなくて、電車で通うような場所ですから、実はその電車で通う途中から、今度自転車とそれを通おうと。自転車を漕ぐことによって体力つくと。行けるんなら自転車でも OK の両親がしてくれましたから、自転車で約1時間ぐらいかかって、中学校まで通ったんですね。これも一つの体力づくり、
はいはい。
で、スポーツをしなさいことで、ちょうどその会社で、弓道が流行ってたんですね。
はい。
で、弓道を始めたんです。
うん、
そうすると、米軍の人が来られて、
はい、
和弓じゃなしに、洋弓をやったらどうかと。
うん、
それ何ですか言ったら、和弓は道場で撃つじゃないかと。
うん、
我々の弓道は、のっぱらで、腹っぱの中で撃つんだと。
うんうん、
言って、わざわざ米軍基地の中に呼んでもらって、洋弓に出会ったんですね。そうすると、洋弓の的が30メーター、50メーターか、2時間も3時間も腹っぱの中歩いて要求するんですね。それがまだ自分にもものすごく興味を示して、あ、外の運動というのは、日本の武道と向こうのいわゆる弓道でも全く考え方が違うんだ。いや、日本は武道で精神を教えるけど、向こうは技術でいかに獲物を取るかということを教えてもらったんですね。あ、これがいわゆる体力作りにも外人が強いわけもなんか分かりそうな感じと。いうのが実は、二十歳までに、工業高校へ入ってですね、
はい、
スポーツで、実はハンドボールが非常に強い学校でしたから、ハンドボールを始めたんです、そうすると年にですね、いわゆる4回も5回も合宿するんですよ。あ、それでその中で習ったのが、やっぱり体力と、もう一つは3つのポジション、三角関係を考えなさい。どういうことだろうかって言ったら、はい、1対1で相手と自分が2人だけのコンビじゃなしに、もう一人ここにおるということを考えなさい。
じゃあ3人の関係で。
3人。
はい。
それを常に頭に入れて、スポーツも仕事も、やっぱり今度は結婚すると、奥さんと自分だけじゃないよと。ここに子供がおる。あるいは新婚の時には親もおると。あるいは友達がおったら1対1じゃなしに、2人じゃなしに、もう一人違うスタイルのと。こういうポジションを自分で考えなさいと。
これなんで2人よりも3人の方がいいんですかね。
いや、それは先輩から、そして自分の今度は気力なり配慮なり、いろんなことが身につくと。1対1よりは、相手が2人おると、それだけ神経を使わないといけんから、気配りができるよと。そういうことも、今度はやりなさいというのが実は学校のスポーツの教えだったんですね。で、私もだから、左利きの人と、もう一人、中間の人と、三人で、私はどっちかというとロング、弓道やってましたから、ロングする人と、中間の人と、左利きで、細かく動作する。あ、それを体力を身につけるべき、二十歳までに、そういうことも身につけた。それじゃあ自分も、子供に対して、どうするか言ったとき、そうか、私はなんか子供を実は3人作ろうと思ったわけですね。
うん、
2人より1人よりは、3人おると、その三角の法則に子供なりになるなと。
ああ、そこでもだから三角の法則を作った。
作ろうじゃないか。子供3人。友達も常に3人、作ると。会社でも、社長がおる、専務がおる、常務がおると、なんで三角形だろうと、あ、社長の役目、専務の役目、より常務の役目あると、部下にも もし課長ごったら主任と平社員と3人になりなさいと。あるいは部長ごったら部長と課長と主任とか、常に3人で話しなさい。というスタイルを、まあ、ずっと学んだもんですから、今度は20代から、まあ、40代の働くときに、実は、
それが生きて
くる。それを生かそうと。いうことで。
もっと若い頃って、なんか最近もそうですけど、勉強、知力っていうか、知識の方もちゃんと身につけなきゃっていうふうに、なんかよく世間では言われるんですけど、その辺はなんか大丈夫なんですか？
私の時代はね、あまりそれは重要しない。頭にいいのと、賢いのは違うと。うん、頭にいい人は初めから頭いいんだと。これはそうじゃないと思ったら、賢くなりなさいと。
賢くなる。
広くなると。それで私も自分なりに、あ、そうか、自分はどっちか言うと、頭が良くない方でスポーツの方が好きだから、これは賢くなろうと。それがさっきの3人の法則も、賢くなる一つの知恵だったんだね。
頭がいいっていうのはどちらかというと、知識を持っていて、いろいろなものを知ってるっていう、それが、頭がいい。
知ってるというより、計算とか物理とか、うん、奥の深いんですよ。賢いというのは、世間のいろんなことを常識を知ったり、いろんなことを知って、賢く生きるということを習ったんですね。親は自分は賢くなろう。勉強は嫌いだったんだけど、実は本は好きなんです。本を見るというのは、本屋さんへ行くか、図書館へ行ったりして、今でも本は見ます。ただ中を覚えられません。寸読もいいです。ただ、ここにこんなもんが書いてあったな、本屋さんにはこんな本があったなとか、そういう賢くなると、ちょっとその上に先輩が、ズルをつけたらいいよと、何ですか言ったら、ただ賢いよりは、ズル賢いぐらいの方が頭にいいやつに勝てるよと、いうことまで先輩からですね、はい、習って、あ、それは面白いなと。自分はただの賢いんだし、ずる賢くなるのは、世間で行く道にいいんかなと。これもすべて先輩の、いわゆる受け入れですよ。
だからやっぱり、その知識を入れて、なんか物事を知ってるってよりも、世の中をうまく渡るための、なんか知恵を、その本とか、いろんな先輩とかから学んでいて、そこをどう活用していくか。
活用していくかと。それがずる賢さというのは、活用しないと、入れるばっかりでダメだと。出す力を身につけなさいと。出すと自然と入ってくるということですね。だからしっかり働きながら自分の体力、気力をね、そういう身につけた知恵をもうどんどん出していこうじゃないかと。ということで、まあその40代まではしっかり働かせてもらいました。
ということですね。じゃあその若いうちに知恵をつけるためには、どういうことをすると賢くなるっていうのは何をやればいい？
まず友達を大事にするようですね。友達にいろんな情報が入ります。10人おったら10人十色でいろんな知恵が入ります。それじゃ本屋さん行くと、自分の好きな本だけ、私も車が好きですから、車の本を見に行ったついでに、どんな本が本屋さんに並んでるんだろうと、いう興味を示して本屋行く。働くときに寮に入ってましたから、300人も400人も世の中におられます。これどういう生活してるんだろう、どういう部屋なんだろう。他人の部屋行くと、いろんなことが見えてくるから、こういう生活の仕事、同じ部屋ですよ。それでも住む人によって全く部屋が違うんですね。そういうことも身につきます。
じゃあ友達だったり、知り合いだったり、その本だったり、いろんな人に興味を持って、そうですね。どういうことをやってるのかっていうのを吸収していくって。
なんで、その、寮の他人の部屋に見ると、子供の時に大きな社宅で育ったんだね。この同じような会社で働いても、それぞれの家庭は違う、雰囲気違う。これが両親が言った知恵を身につけなさいという生き方なんだな、いうのは、会社の社宅で育った自分と、それと今度はジャンボな、いわゆる小学校。その中にもいろんな人がいる。あるいは今度は社会入ってみると、2000人から社員がおると。いろんな人がおると。まあいうところで、まあ、賢いということは、どういうことなのかというのは、気にしてるから、賢い人が気になるんですよ。頭にいい人よりは。だから私はどっちか言うと、賢い人を追っかけた。そういう感じです、
はい、じゃあ二十歳まではそういうふうに体力と賢い、いろんな人の生き方を見て、それで学んでいくっていうことが大切っていうことですね、
そうですね、
はい、今回はありがとうございました、
はい、
この番組は
恋ラボのプロデュースでお届けしました。